島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。施行50周年記念市民プレゼン大会、いわき夢プランコンテスト、たった今このコンテストが終了したところです。ではもう熱意冷めやらぬ中、お話を伺っていきたいと思います。
お話はふるさと再生課、真野目秀幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のこのいわき夢プランコンテストっていうのはどういう趣旨で行われたんですか？
はい、今年10月1日が、いわき市市政施行50周年ということで、この50周年を記念する事業として実施したものです。
はい、
今回はいわき市の次の50年を展望していただいて、明るく元気ないわき市の実現に向けてをテーマに、皆さんに将来こんないわき市になってほしいな、こういう街にしたいなという思いを、夢を語っていただきました。
はい、応募された方っていうのはどのぐらいいらっしゃったんですか？
はい、今回は、3つの部門あったんですけれども、高校生以下の部、一般の部、企業団体の部、合わせて54組の皆様にご応募いただきました。
その中から今回プレゼンができたのは何組だったんでしょうか？
はい、一次審査をやりまして、各部門4組、合計12組の皆様に出場していただきました。
ものすごく熱い夢を語ってくださいましたが、真野目さんはスタッフとしてそのプレゼンを見ていたと思うんですが、どんな風に感じましたか？
はい、どのプレゼンもですね、いわきを愛する心、これに満ち溢れたプレゼンで、またそのプレゼンに向けですね、一生懸命に準備してくださったっていうその熱意が伝わるもので、私は審査員ではなかったですけども、はい、順位がついちゃうのがちょっと惜しいなと思うぐらいですね、どれもこれも素晴らしいプレゼンだと思います。
はい、でも順位がついてしまったんですよね。
そうなんです
。はい、私は今日ですね、司会進行役を仰せつかりまして一緒に参加をさせていただきました。真野目さん、ありがとうございました。
はい、大変お世話になりました。
それではここで一般の部最優秀賞を受賞いたしました今野博さんにお話を伺います。今野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは最優秀賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
私も表彰式で名前を呼ばせていただきましたが、その瞬間というのはどうでしたか？
いや、もう本当ちょっとわからなかった、自分が取れるかわからなかったんで、とてもドキドキしていました。
はい、もう呼ばれた瞬間はやったっていう感じですか？
そうですね、嬉しかったです。
笑顔があふれてましたけれどもね。では今回どんなプレゼンをしたのかを聞かせていただきたいんですが、題名がいわきをヨット先進都市へ。はい、これは、
はい、自分が今ヨットを乗ってるんですけども、はい、来年の6月に太平洋を一周することを目指していまして、
はい、
そのヨットといわき市を絡めた、そのいわき市の盛り上げ策というか、いわき市のまちづくりというものを提案してきました。
まあ、いわきで、まあ、いわきは海がありますからね。
そうですね、
はい、この海を活用してヨットに乗る人口を増やしたい。
そうですね、はい、
そういう思いがすごく伝わってきたのと、もう一つ面白かったのが、ヨットで遊びに来てそのままフラッと買い物に行ってヨットで帰っていくっていう、そういう考えがあったわけですね。
瀬戸内海とかだと、はい、 ちょっとアイランドホッピングしたりとか、うん、そういう文化が根付いてたりするんですけど、うん、やっぱこう福島県沖だ と、 ちょっと震災の影響もあって一気にヨット人口が減ってしまったのもありまして、うん、そういうところも盛り上げていきたいなと思ってました。
はい、もう一つ面白かったのが、近野さんご自身でヨットを修理してるシーンがありましたよね。はい、あれはどういうことだったんですか？
先ほど言った太平洋を目指してるんですけども、うん、太平洋上で何かあった時に、こう壊れた時に自分で直せないと、うん、そのままもう沈んでしまうんで、はい、まあ、それも兼ねて自分で修理できるようにするために自分で中古のものを買って修理していこうと思ってます。
実際このプレゼンを聞いた方が、うわー、なんかヨットが身近にある生活ができたらいいのになーってきっと夢を抱いたと思うんですけど、うんうんうん、プラスヨットって高いんだろうなーっても思ったと思うんですけど、はい、どうですか？
多分皆さんが想像している以上に安くて、うん、本当に中古ヨットって調べてもらうと分かるんですけど、はい、20万円くらいから買えるんで、本当中古軽自動車を買うような、まあ、駐車場代もそれくらいですし、うんうんうん、そんな感覚で、まあ、皆さんが乗っていただけたらもっとこう若い人たちにも広まっていくのかなと思ってます。
ヨットに乗っててうわ楽しいって思う瞬間ってどんな時ですか？
昨月ぐらいに沖縄の方へ行ったんですけども、奄美大島沖くらいでこう、うん、ヨットに乗っていたらイルカが20頭ぐらいやってきて、で一緒にヨットの周りを並走してくれて、はい、それがもう、まあ、海も透明度も高いんでそれがものすごい綺麗で、うん、なんかそういう綺麗な景色を見た時に、うん、やっぱりヨットに乗ってていいなって思いますね。
う
ん、
それをまた多くの方にも同じような体験をしてほしいと。
そうですね、本当ヨットにはいろんな楽しみ方があるんで、うん、皆さんもやってもらえたらなと思ってます。
まあ、なかなか体験できないことの一つに今ヨットで世界を回ってこようと
そうですね
お考えなんですね。はい、出発が6月ですか？
そうですね、来年の6月ぐらいを目指してやっています。
まあ、資金的にも大変ですよね。
そうなんです。それはもう昨年まで働いてたんですけど、はい、まあ、ほとんど全財産を投入してという形になってますけど
ご家族の反対とかは、
まあ、ものすごいありましたね
でどうやって賛成を勝ち取ったんですか？
いや多分昔から、うん、まあ、一度言ったことは、まあ、やり通せなかったこともありますけど、うん、まあ、やってきたんで、まあ、そういった意味でこう諦めてもらえたのかなと思ってますけど、
まあ、この人は一回言ったら無理だろうなっていう、そういう空気にしてったってことですね。
そうですね、30年かけて
なるほど。で出発して、まあ、世界一周回ってくるとなると、はい、まあ、帰ってきた時の自分って想像できますか？
ちょっとその想像できないからどうなってるのかが楽しみというところはありますね。
本当に素朴な疑問なんですけど、はい、ヨットで海に出てずっと海の上を行くわけじゃないですか、はい、その間って何してるんですか？
ものすごい暇なんですよ基本読書、本たくさん持ってて読書をしてるか寝てるかとかになっちゃうんですけど、はい、あとはもうあと釣りもできますね。
なるほど。
本マグロを釣ったという人とかいるんで、そういった楽しみもあります。
そうですね、じゃあ魚さばけますか？
魚のさばき方という DVD 買いました
楽しみがいっぱいありますね。はい、な反面不安もありますか？
ですね、不安、もちろんリスクは伴うものなので不安はあるんですけど、まあ、そこは自分で決めたことなんで、そういうリスクとも向き合っていくのも一つの楽しみかなと思います。
なんかできそうですね。
本当ですか？ありがとうございます。
話聞いてて私まで今一緒に海に出た気持ちになっちゃいましたけれどもね、ぜひ一周回って、はい、いわきに戻ってきてください。
ありがとうございます。
はい、一般の部最優秀賞を受賞しました近野博さんにお話を伺いました。近野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は市政志向50周年記念市民プレゼン大会いわき夢プランコンテストについてお伝えしました。
トヨタの天才卵
フィールザフューチャース
ローライフ
エスティマインド
可能性の形
センスオフモンデル
さあ好奇心を動かそう。ニューエスティマエスティマハイブリッドデビュー福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ東方銀行。
島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東邦銀行の提供でお送りしました。